新見南吉作、野良犬。一。常念ごぼうは、ごが何よりも好きでした。今日も隣村の檀家へ法事で呼ばれてきて、お昼過ぎからごを打ち続け、日が陰ってきたのでびっくりして腰を上げました。まあ、いいじゃありませんか。これからでは途中で夜になってしまいます。今夜は泊まっていらっしゃいよ。と引き止められました。でも、小僧が一人で寂しがりますから、幸いに風もございませんので。と、おまんじゅうの包みをもらって帰っていきました。常念ごぼうは歩きながらも、ごのことばかり考え続けていました。さっきの一番しまいのあすこのあの手はまずかった。向こうがああ来た。そこであすこをパチンと押さえた。それからこう来たからこう逃げたが、あれはやっぱりこっちのところへこう渡るべきだった。などと、夢中になって、歩いてきました。そのうちに、その村の外れに近い、烏帽子を作る家の前まで来ますと、もう冬の日もとっぷり暮れかけてきました。しばらくして何の気もなく、ふと後ろを振り返ってみますと、じき後ろに犬が一匹ついてきています。狐色の毛をした、耳のピンと突っ立った、あばらの間の痩せくぼんだ、不気味なよろよろ犬です。どこかここいらの飼い犬だろうと思いながら、またごのことを考えながら行きました。一日を行ってまた振り向いてみますと、さっきの痩せ犬が、まだとぼとぼ後を追ってきています。薄暗い往来の真ん中で、二三人の子供が駒を回しています。
おい、坊。この犬はどこの犬だい？
子供たちは駒を足で止めて、ごぼうの顔と犬とを見比べながら、
おら知らねえ。おいらも知らねえ。
と言いました。常念ごぼうは村を出外れました。左右は麦畑の低い丘で、人っ子一人おりません。後ろを見ると、犬がまだついてきています。しっと言って睨みつけましたが、逃げようともしません。足を上げて追うと、二三尺引き下がってじっと顔を見ています。
ちゃ、君の悪いやつだな。
常念ごぼうは、舌打ちをして、歩き出しました。あたりはだんだんに暗くなってきました。後ろには犬が、のそのそついてきているのが、見なくもわかっています。すっかり夜になってから、峠の下の茶店のところまで来ました。真っ暗い峠を足探りで越すのは危ないので、茶店のばあさんに提灯を借りていこうと思いました。おばあさんは風呂を焚いていました。提灯だけ借りるのも変なので、常念坊は、
おいおばあさん、団子はもうないかな？
と聞きました。
たったごくし残っていますが、それでいい。包んでおくれ。
はいはい。
とおばあさんは団子を竹の皮に包みます。
すまないが、わしに提灯を貸しておくれんか。明日商館に持ってこさせるでな。
とても破れ提灯でござんすよ。
いいとも。
おばあさんは団子を渡すと、 上へ上がって古提灯の埃をふきふき持ってきました。常念坊は提灯に明かりをつけるとあたりを見て、
おや、もうどっかへ行ったな。
と独り言を言いました。
お連れ様ですかね。
いいんや。どこかの犬があの子の子ついてきて離れなかったんだよ。
狐じゃありませんか。あなたの通っていらっしゃったあの先の藪のところによく狐が出て人を化かすと言いますよ。
面白くもないことを言いなさんな。おい、お足をここへ置くよ。
常念坊は片手におまんじゅうの包みと提灯を下げ、片手に団子の包みを持って、峠にかかりました。その峠を降りて、田んぼ道を十丁ばかり行くと、自分の寺です。もうあの嫌な犬もついてこないので、安心してテクテク上がっていきますと、やがて後ろの方でクンクンという声がします。
おや、またあの犬めが来たな。
と常念坊は思いました。構わずどんどん行きましたが、ふと考えました。
後ろから来るのは犬ではなくて、おばあさんが言ったあの狐がつけてきたのではなかろうか。
こう思うと、自分の後ろにはずるい狐の目が闇の中にランランと光っているような気がします。気の小さな常念坊はブルッと身震いをしました。でも、後ろを振り向くのも怖いので、不気味ななりにぐんぐん歩きました。なんだか後ろでは狐がいつの間にか女に化けていて、今にもキャッと言って飛びついてきそうな気がします。常念坊はその狐のことを忘れよう忘れようとするように、提灯の明かりばかりを見つめて歩きました。2やっとのこと村へ来ました。村へ入ると少しほっとしました。村ではどこのうちも、酔いから戸を閉めてしまうので、どっこもシーンとしています。その中で、どこかのうちで絹田を打つ音が、遠くに聞こえます。その時、ふと気がついてみますと、左手に持っていた団子の竹の皮包みが、いつの間にかなくなっています。
おやしまった。うっかりして落としたかな。それとも狐のやつがそっと盗み取って逃げたかな。
ちゃ。
常念ごぼうはいまいましそうに、おまんじゅうの包みと提灯と両手に持ち分けて、後ろを向いてみました。もう何もおりません。やがて、寺の門の前に来ました。立ち止まってもう一遍後ろをよく見ますと、狐らしいものがのこのこつけてきています。常念坊は門を入ると、
召喚、召喚
と栗の方へ向かって怒鳴りました。
はい
と返事が聞こえて、召喚がごそごそ鐘楼から降りてきました。
おい、狐だ狐だ、ほうきを持ってこいほうきを、ほうきで追いまくれよ。
召喚は飛んで行って、ほうきを持って門の方へ駆けつけました。
おや、狐が何か加えていますよ。
ああ、団子だ、取り上げろよ。
はい、下へ置け。団子は取り返しましたが、狐は座ったきり逃げません。
だから、ほうきで追っ払えというのに。
ちくしょう、逃げんか。し、し、し。
図書館は、ほうきで追いまくりました。
ほーい、ちきしょう、こら！
図書館は、そっちこっち追いかけて、とうとう外へ逃がしてしまいました。
逃げたか？
逃げました。
召喚。
はい。
なんでお前は今頃鐘楼なんぞへ上がっていたのだ？
寂しかったから。
鐘楼へ上がってれば寂しくなくなるのか？
鐘をげんこつで叩くと、オン、オン、オンと、お嬢さんの声みたいな音がするんです。
何を言いおる。
お嬢さんは衣を脱いで、炉端でお膳に座って、ザブザブとお茶漬けを流し込み始めました。召喚はお土産の団子を広げました。
お嬢さん、あの犬はどこからついてきたのです？
隣村からしつっこく後をつけてきたのだよ。
どうして？
どうしてだか知らないよ。
馬鹿しゃしませんでした？
俺が狐なぞに馬鹿されてたまるかい。
狐ですか？あれは。犬みたいだったかな。その証拠に召喚はそばへ寄ってもちっとも怖くはなかったがな。
常年ごぼうは箸を置いて考え込んでいました。安頓の明かりがそのくるくる頭へ赤くさしています。しばらくして常年ごぼうは、
召喚？
と少し決まり悪そうに言いました。
その提灯をつけよ。
はい。
わしはちょっと行って探してくるでな。お前は本堂の縁の下へ藁をどっさり入れといてくれ。
何を探しに？
あの犬を連れてくるんだ。
狐でしょう、あれは。
かわいそうに。犬なら野良犬だ。食い物もろくに食わんと見えてひどく痩せこけていた。はるばる隣村からわしについてきたのだから、あったかくして止めてやろうよ。それにわしの落とした団子までちゃんとくわえてきてくれたんだもの。俺が悪いよ。
と、これだけは心の中で言って、常年ごぼうは提灯を持って出て行きました。